こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、元マイクロソフトのエンジニアで起業家投資家でもある中島聡が、自身の投資経験をもとにまとめた個人向け投資実践書です。一般的なテクニカル分析やファンダメンタルズ分析だけでは捉えにくい長期の成長株を見つけるために、メタトレンド投資という考え方を提示します。メタトレンドとは、10年から20年、場合によってはそれ以上の時間をかけて社会構造や生活様式を変える大きな流れのことです。本書では AI、EV、AR や VR のような潮流を例にしながら、どの業界が伸びるか、どの企業を観察対象に置くか、そしてどのタイミングで投資を始めるかを整理しています。単なる銘柄紹介ではなく、長期で成長の本流に乗るための見方と考え方を学べる点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、10年単位の社会変化を起点に銘柄を探すメタトレンド投資の発想。本書の中心にあるのは、株価の短期変動ではなく社会や技術の長期的な方向性を読むという発想です。著者は、スマートフォンの普及、電気自動車への移行、人工知能の進展のような現象を単なる流行ではなく産業構造を変えるメタトレンドとして捉えます。重要なのは、どの銘柄が短期で上がるかを当てることではなく、10年から20年かけて広がる潮流にどの企業が乗っているかを見ることです。これにより個別の決算やチャートだけでは見えない成長余地を判断しやすくなります。著者がテクニカル分析とファンダメンタルズ分析に次ぐ第3の手法と位置づけるのは、価格の瞬間的な動きよりも社会の変化そのものを投資の出発点に置くからです。次に、1社を当てるより業界全体を読むことで取り逃しを減らす。本社は、成長株投資で最も難しいのは商社を1社に絞ることだと示します。例えば半導体や EV の分野では、最終的にどの企業が最大の利益を得るかを事前に正確に言い当てるのは困難です。そのため著者は、企業名の一点予測よりも業界全体の上昇局面を捉える考え方を重視します。 NVIDIA を逃しても AMD が伸びたように、同じメタトレンドの中には複数の恩恵先が存在します。これは投資の精度を下げる話ではなく、予測の不確実性を前提にしても成果を得やすくする設計です。また先行企業が大きすぎる場合でも、新興企業が後から割って入る余地があります。こうした視点は、銘柄選びを0か100かの勝負にしない点で実務的です。さらに、推し企業への信頼を投資判断に組み込む個人投資の設計。本書のもう一つの軸は、メタトレンドと並ぶ推し企業です。推しとは単なる人気銘柄ではなく、著者自身が製品、技術、経営姿勢に信頼を受ける企業を指します。これは理屈だけで投資するのではなく、自分が理解しやすく継続して見守れる対象に資金を置くという考え方です。著者は、推しへの確信があるなら過度な分散にこだわりすぎる必要はないと述べます。もちろんこれは万能な方法ではありませんが、個人投資家にとっては他人の評価より自分の納得感がある方が保有を続けやすいという利点があります。推し企業の視点を持つことで、日常的に情報を追いやすくなり、株価だけでなく製品の完成度や支持バーの反応も判断材料にできます。そして、ウォッチリストで待つという姿勢が焦りによる失敗を減らす。本書は、気になる企業を見つけたらすぐ大きく買うのではなく、まずウォッチリストに入れて観察を続けることを勧めます。これはメタトレンドが長く続くため、投資の入り口が一度きりではないからです。著者は、AR や VR のように有望でもまだ成熟していない分野では、決定的な兆候が出るまで待つ判断が合理的だと考えます。ここでのポイントは、機会を逃す恐怖よりも情報が足りない段階で無理に動く危険を避けることです。ウォッチリストは単なるメモではなく、自分なりの仮説を時間をかけて検証する装置として機能します。製品発表、ユーザー数の変化、競合との比較などを追うことで、買う理由が強まった時に初めて踏み込めます。結果として焦りや思いつきでの売買を抑えやすくなります。最後に、暴落を失敗ではなく長期成長株の買い場として扱う考え方。本書は、株価急落への向き合い方にも独自性があります。著者は、長期投資を前提にするなら、暴落は恐れるだけの出来事ではなく、わしろ優良企業を安く拾う機会だと考えます。メタトレンドに乗る企業は短期的に上下しながらも、長い時間軸では価値が積み上がる可能性が高いため、下落局面で心理的に崩れないことが重要になります。ここで必要なのは、下がったからすぐ逃げるのではなく、事前に見ていた企業が割安になった時に追加で検討する視点です。著者が、暴落時に気分転換を進めるのは、楽観論を語りたいからではなく、長期保有には感情の消耗を抑える工夫が必要だからです。投資の成否を一時点の値動きで判断しない姿勢が本書の現実的な強みです。結論として、本書は、 短期売買で素早く利益を狙う投資家よりも、数年から10年以上の視点で成長株を探したい人に向いています。特に AI、EV、AR やの技術変化を単なるニュースではなく、投資判断の軸として整理したい読者に有用です。銘柄分析の入門書というより、何を見るべきかを定める思想書として読む価値があります。似たジャンルの本が財務指標や売買テクニックを重視するのに対し、本書は社会の大きな流れと、そこに自分が信頼できる企業を重ねるという二重の視点を提示します。さらに、ウォッチリストや暴落時の対応など、実際の行動に落とし込みやすい点も特徴です。投資経験が浅い人には長期視点の土台を、経験者には銘柄選定の見直し材料を与える一冊です。ご支援いただける場合は、中島さと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。